それでは、ヨハネの手紙の第1、2章を開いてください。ヨハネの手紙の第1、2章です。毎週ね、学んでいますので、じっくりと、学び続けていることができています。前はね、隔週だったんですけど、毎週やってますのでね、じっくりと学んでいってますが、今日は22節と23節のみにしたいと思います。よろしいですね。はい。では、お読みします。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は、御父を持たず、御子を告白する者は、御父も持っているのです。偽り者とはというところから始まっています。続けてヨハネは、この私たちキリスト者に、警告をしている、注意しなさいと注意喚起をして、いるわけなんですね。で、ずっとですね、ヨハネが、この18節のところから幼子たち、今は終わりの時ですとこう言ってるんです。で、終わりの時に反キリストが来るという予言があることを私たちはじっくりと学びました。イエス・キリストが来られる前に偽キリストが来る、反キリストが来るということ、これを見ましたが、その反キリストが現れるその霊って言ったらいいんですかね、不法の秘密って第二テサロニケの2章に書いてますけれども、その流れというものはもうすでにあってですね、そして反キリストが大勢すでに現れているんですよということです。で、今読んだところはその正体というか、何かって言ったら、イエスがキリストであることを否定する、御子を否定する、これこそが偽り者であり反キリストだと、このようにヨハネは警告をしているんですね。そして私たちこの手紙全体をこの学んでいくにあたってですね、この背景というのは、このね、聖書、新約聖書だけを見ていてもね、なかなかちょっと分かりづらい部分がありますが、何かというとね、グノーシス主義というものが当時は猛威を振るっていたんですね。言い方を簡単にすると、新型コロナのようにですね、この霊的な意味でのこうウイルスっていうか、むしろその正当な人たちが受け継いでいるものの方がマイナーだった、この少数派だったかもしれないぐらいですね、こう非常に、この異端ですね、これが猛威を振るっていたんですね。で、キリスト教式のものっていうのは一体何かって言ったらですね、私たちはイエスが肉体を取られて私たちの間に住んでくださり、私たちがイエス様を信じることによってイエス様がうちに住んでくださり、神とキリスト、道と御子との交わりを持つことができる、それが命なんだ、永遠の命なんだと、この私たちは知っているわけですけれども、はい、知っているわけですが、それがですね、こういう感じになるんですね。この肉の世界、目に見える世界、この生活というのは、そもそも悪いものであると。そして、このそのもっと上のところに、霊の世界のところに光があって、その光の中に入っていく、その知識が与えられることが、いわゆる救いっていうんですか、そういう考えなんですよ。そしてそれがゆえにですね、イエス様が肉体を取って現れて、人々の庶民の中に、普通の日常の生活の中に本当に現実として共におられるということを否定するんですね。それ加減説と言いますけれども、肉体を取ってなかったって教えるんですよですね。そういう教えがあって、そして彼らの特徴は知識、グノーシスっていうのは知識という意味です。ですね。だから、一部のものだけがその知識を、なんていうか秘密に持っているっていうか、その知識を知ることによって神に近づく、神を知っているっていうですね、そういう教えだったんですね。なので、この、あなたは知らないねっていうふうに言ってくるんですよ。あなたは知りません。 で、こういうふうに言われるとですね、特にイエス様を私は知りました、イエス様こそが私の救い主で、この方イエス様と一緒に歩んでいくことが私の道なんですと言ってる人にとっては、ちょっとね、こう劣等感というか、俺なんか知らないんじゃないかなってこういうふうに感じちゃうんですよね。それで、じゃあ知っていかなきゃいけない、もっと情報を、もっと知識をっていうふうになってって、それでその知識以外のものを全部シャットアウトしちゃいます。これもカルト的ですよね、だから。で、そういうようなグループの人たちが、そのもともと教会にいたのに離れてったんですよね。で、彼らはもともと仲間ではなかったと、このヨハネが話しています。そして励ましの言葉をね、前回見ていきましたけれども、あなた方は聖なる方からの油が注がれているので、もう真理を皆知ってるんだってこう言ったんです。その真理というのはイエス様にある交わりの中でのその真理であって、そのいわゆるなんかこう、これを知っていればっていうような真理ではないんですよね。みんな知ってるよって、聖なる方って、ヨハネが強調したのは、清い神がですね、そのグノーシスだと、もう私たちからこう遠くにある存在だから、私たちが遠くにある存在みたいになって、そうじゃない、聖なる方が聖霊によって油注ぎをしてくださったので、私たちは世にいながらにして清く生きることができる、世から分かれて生きることができるわけなんです。ですね、この敵視するっていうんですかね、世を敵視するっていう考えは、もちろん世を愛してはいけないっていうのに書いてます。これは自分のものとしてはいけないっていうことなんですよね。けれども神は実に世を愛され、独り子をお与えになったって書いてありますですね。で、イエス、これはイエス様の心なんです。イエス様共に住みたいって願われてるんです。罪は共に住みません。むしろ共に住むことによって、相手がその罪から離れるということを願っておられる方なんですね。それを愛するということですね。という背景があって、このね、いろんなバージョン、いろんな形でこのグノーシスというのはよく現れます。で、特に今は新しい時代になって IT 革命が起こって、その以前に比べて知識とか情報量がもう何百倍何万倍になって、一気に自分たちのところにこの来るわけなんですよ。昔だったらね、自動販売機みたいな進行っていうのは良くないよって話をするんですけども、自動販売機ってもうね、歴史が長くなったので、忍耐であるとか愛であるとか経験であるとか、経験というのはその清く生きるということですよね。経験であるとかっていうのはですね、この信仰者を見てると時間がかかるんですよ。そしてもう地道なんですよ。だからイエス様は種まきの例えで、一粒の種なんだけれども、30倍60倍100倍どれだけ時間かかりますか。30倍60倍100倍の稲1本、この米1粒からですね、このたくさんできるわけだけど、それを育てるのに本当に時間がかかります。で、これを全部素通りして、この実の部分をパーッとこう見せられちゃうわけですよね。いつもいつも絶え間なく見せられています。で、それで惑わしが来ますですね。キリストと共に歩むということをバイパス、素通りして、なんかそれを知るかのようなですね、そういう動きが非常に今強くなっています。それでその偽りについてですね、この話していくんですね。22節で、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょうと、ヨハネはですね、初めの方からもすでに偽り、これは偽ってますと、こうであると言いながらこれを行っていれば偽りですよと、こう言っていました。1章の6節で、もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていませんってこう言ってるんですね。で、これね、グノーシスの人たちが言ってるんですよ。私は神を知っている、神と交わりがあるってこう言うんですよ。 そう言いながら、その知識でそういうふうに言ってるんですよね。神、交わりがあるとか、それを知ってるから私は、光を受けてるとか、そう言いながら闇を歩んでる。つまり罪を犯している。不法を行っている。ですね。あるでしょ、この自分がこれだけ知っているっていうふうにおごっている人がですね、もうその知識に似つかわぬですね、ことを行うってことはありますよね。で、それがキリスト教の中でも、教会の中でも起こりうるわけなんですよ。言ってることは、すごいことを言ってるんですけれども、実際の身はもう正反対のことをやって、これは偽りだよってこう言ってるんです。で、その次に、一章の8節では、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありませんと。罪がないとこういうふうに言っていますけれども、これはですね、グノーシスの中でですね、この肉体というのはもともと悪というか、この悪だから、それに対して特に私たちは責任を持っていないということを言うわけですよ。だから、その知識だけ持っていれば、世界だけ知っていれば、いいわけであって、こっちの、この日々のこの日常における、その中でこの肉体において何か行っていることに対して、この別に責任がないわけですからね。やってもいいです。罪がないってこう言っちゃうわけですよ。私は罪がないって。以前この話をした時には、あれを言ったんですよ。クォン派って言ってね、救援派、救い派っていうね、韓国発の異端の話をしたんですよね。それで、一度悔い改めたらもう悔い改める必要ないと、悟りを得たらもう悔い改める必要ないと言って、このやで、セオル号が沈没した時の船長っていうのはクォン派の信者なんですよね。で、そういう倫理観がなくなってっちゃうんですよね。そういう、何て言うんですかね、一度悔い改めるというか、もうその悟りを得たらですね、もう悔い改める必要ない、今も悔い改めなきゃいけないなんて言ったら、それ本当のクリスチャンじゃないですよ、こう言っちゃうわけですよ。だから、今清く生きていかなければいけないということについて責任を持ってないんですね。で、これはまあ、似てますよね。今罪がないというならばと。で、2章に入ると、神を知ってると言いながら、2章の4節、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありませんと。やはり命令を守ってない、知っているってね、さっきから説明してるように、知っているというながら、命令を守っていないっていうことなんですね。で、これで本当にこのどちらかが分かるわけですよね。そして、そうですね、このね、行ってないという問題があるわけなんです。で、ともすると、キリスト教会は、特にプロテスタントの教会というのは、行いによらないで、信仰によって救われるんだということを強調して、これもちろん書いてある、その通りなんです。行いじゃなくて信仰、でも行いのために救われてるんです。この違い分かりますか？ですね。私たちは本当に罪深くてですね、自分では何にもできなくなってるから、行いではないんですよ。神が一方的にキリストを送ってくださり、十字架につけられて、そして悔い改めてへり下って、この方の憐れみにすがることによって、私たちは救われるんですけれども、そのことによって聖霊によって変えられてですね、そして神の命令に行うこと、神の命令に従うことができるようにしてくださってるわけなんです。だから、なんか知っているということと、そのいわゆる知っているというのにちょっと欺きがあるわけですよね。神を知っているっていう時に、こう知識的に知っているっていうね、このやって全然行いが伴ってないんですけど、本当の意味では知らないんですよね。知ってない、知ってない、知ってない。有名な神学者というか、牧師さんがいましたね。ジョン・パイパーという人ですけれども、なんでこの有名っていうか、すごい優れた神学者と言われている人がですね、こう罪を犯すっていうか、こうなんか不倫をするとかですね、そういういろんなこうやるのか、そしたらですね、すごい単純な言葉で彼は答えました。Because they don't know God。 神を知らないからだ。神学者がのことを神を知らないって彼は言ったんです。これきつい言葉ですよ。強烈な言葉ですよ。でも、真理はついています。ですね。知らないから、命令を行ってないんですよね。知らないから。ですね。だから、偽りについて言って、これはグノーシスのね、 人たちのことをやっぱり意識してるんですよ。そして20の9節で、光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのですって。でこれが、グノーシスの人たちの特徴で、光というイルミナティって聞いたこともあれね、陰謀論でよく使われますけれども、グノーシスがよく使う言葉なんですよ、イルミナティって、でそのイルミナティっていうのは、その、照明っていうふうに訳されるかね、イルミネーションでね、イルミネーションとイルミナティって。で、この光が与えられてて、理解が与えられてるって意味ですよね。で、それで私は光の中にいるってこう言うんですよ、彼らは。だけど、そのことによって、あ、ここにはね、もう光がないからって言って、教会から離れていくわけですよ。で、つまり憎んでるわけですよ、兄弟たちは。まだ闇の中にいるんだよと。だから、その交わりの中に、イエス・キリストにある交わりの中に互いの交わりがあって、それを憎んでいるのであれば、自分が離れて、その知識のゆえに離れていくのであれば、実はその人こそがですね、暗闇の中にいるんだよと。兄弟を憎んでいるものは暗闇の中にいるんだよと。で、このように言っているわけなんですね。で、こうやって偽り者はと言いました。で、この偽り者が、イエスがキリストであることを否定すると、結局キリスト否定になっていくんです。人々は心の中で絶えず救世主、キリストを求めています。キリストっていうのはその世を救う方ですね。ですね。キリストを求めています。けれども、イエスとは違う、イエス様とは違う存在に持っていくわけですよ。ある時にはカリスマ的な指導者。宗教指導者も政治指導者もそうでしょう。そして理想的な社会とかですね、自分たちの組織や団体、そしてキリスト教版だとイエス様の名は語るんですが、その中でこれが新しい知識だ、正しいのだとする。で、その先を見ていくと、そこにはイエス様ではないところに救いを求めている姿が見えてくるんですよ。そこじゃない。何かのこの、何かその違う存在、イエス様ではない何か存在か、また組織か、その状態か、そういうものに持ってくるんですね。人に頼ってはいけません。詩篇の118編の8節から9節に、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いとあります。これね、誘惑ですよ。もともとね、悪い指導者だったら、君主だったら、期待しないですよ。悪いっていうかな、なんか、あんまり、さっぱりしないような君主だったらね、クリスチャンも祈りやすいし、逆に祈りやすいですね、この人のためにね。例えば、そしたら菅さんがなんかさっぱりしない。それ失礼ですよね。失礼です。本当失礼です。今、ビデオでもね、言いますけど。素晴らしい方です。ね、菅氏さんね。でも祈りましょうって、これは聖書に書いてある。クリスチャンの役割です。義務です。ね、だけども、本当に優れてる人が現れたらですね、もうなんか、アイドル化しちゃいますよね。ファンにしちゃいますよね。フォローにしちゃう。まあそういう部分がちょっとあってもいいんですけれども、尊敬するっていうのはすごくいいことですからね。けれども、私たちは主に従ってるんです。イザヤがね、6章で、イザヤ書の6章で、ウジヤが死んだ後に神様の王座の幻を見てます。なぜかというと、ウジヤって優れた王様だったんです。カリスマ的だったんです。で、そのカリスマ的な王様がいる限りはですね、やはりどこかで彼により頼んでた部分があって、それが王座から亡くなった時に初めてイエス様の幻を見ることができたんですよ。今イエス様の幻って言ったんですけど、なぜかって言ったら、イザヤ書のそこの箇所を取って、ヨハネがこれはイエスの栄光だって言ってるので、イエス様の幻だったんですですね。で、そうやって、イエス様に目を向けていく必要があるわけなんですが、イエス様ご自身が受けた誘惑を私たちも受けます。何かですね、目立つものに目が行ってしまうんです。イエス様は神殿の屋根の屋上のところまで悪魔に連れて行かれて、そして落ちてごらんと、そしたら詩篇に書いてあるでしょと、御使いが助けてくれるからって。だから、いわゆる小的なこと、この人に見せびらかすようなこと、そういうことをやれば皆が あなたを神の子キリストだと認めるじゃないかって、こういうふうに誘いかけたんですけども、イエス様は何だっけか、主を試してはいけないと、このように、反論された、抵抗されたんですよね。イエス様をキリストとする、イエス様がキリストだということは何かというと、聖書で予言されている通り、苦しみを経てからその後に栄光に入るということなんです。苦しみを経てから栄光に入る。ヘブルの12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の御座の右に着座されたのです。だから神の御座の右に着座されたんですけれども、それは苦しみを経たなんです。十字架の死にまで至ったんです。全てをお捨てになったんです。そして私たちの罪の許しのために身代わりに死んでくださって、神様の呪いを身代わりに受けてくださって、怒りを身代わりに受けてくださって、それによって、神がこの方を、墓の中に留まらせることなされずによみがえらせてくださったわけなんですね。こういうふうにイエス様の働きというのは地味なもの、なんですかね、地味なものというか地道なものというか、で、私たちがこの方に従っていくということは、つまりは自分の罪が明らかにされてからの弟子たちが、もう本当に何て言うのかな、ドジっていうか、なんか失敗多いじゃないですか。ですね、また群衆もなんかこの過ちが多い、福音書を見ると分かりますけれども、誰一人としてですね、なんか立派だっていうのはないんですよ。けれども恵みによってなんか信仰が与えられてですね、もう本当に幼子のような信仰が与えられている時に、イエス様が本当に神様に感謝している箇所もあります。けれども私たちはそうやって戒めを受けながら、そして悔い改めながら、失敗を重ねながらですね、けれども聖霊に満たされてですね、自分ではなくてキリストが生きてくださって、それで日々自分の十字架を追っていくんです。で、これをバイパス、それを通り越してしまうと、通り越すというのはつまり、無視してしまう、救いだけ求めていくとですね、偽キリストを受け入れてしまうわけなんですね。私たちもこのキリストの道を歩むことによって、最後には救いを受ける、つまりイエス様に預かるものとなって、そして栄光の姿に変えられて、イエス様が御国を建てられる時には自分たちも戻ってきて、そして共に祭司となり王となって、その国を共に統治する、治めるという、当時アダムが最初の時に万物を支配しなさいと言われたように、私たちもその管理がですね、与えられるわけなんです。だからイエス・キリストという言葉、これどうしてもイエスが名前でキリストが名字って思っちゃうんですよ。どうですか、イエス・キリストっていつも言ってるから。でもそうではなくて、イエスこそが救い主なんだよ、イエスこそが救世主なんだよ、イエスこそが私たちの救いなんだよ、この方のみに救いがあるんだよ。君主でもなく人間でもないよ、ということなんですね。で、これが、そしてヨハネがね、この道しと御子を否定するもの、それが反キリストだとこう言っていて、この反キリストというのは、このイエスがキリストであることを否定し、また道しと御子を否定するという流れになっていくんですね。で、ちょっとね、開いてみましょうか。具体的にね、第一手モテの、てか以前もね、これ開いたんですよ。開いたんですけども、最初の時にはね、この第一手モテ、ヨハネの学びの時に、第一手モテの6章の最後のところに、20節にね、手モテよ、委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話や間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。これがね、グノーシスって書いてあるんですよ。知識と呼ばれているものって。で、何やってたかっていうのが、ちょっと一番最初に戻りますね。これ1章ですね。テモテへの手紙第1の1章で、3節から見ると、 私がマケドニアに行くときに言ったようにあなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさいと。このね、空想話とか作り話とか、そういう、なんちゅうのかな、あの中に入っていくんですよ。あの、この、ここのね、聖書の箇所っていうのはこういう隠れた意味があって、ここはこういう箇所で、なんだかなんだかって、あの、私たち、機能的な聖書の学びの時にやったでしょ、その、明らかにされているものを追っていく必要があるのに、なんか書かれてないことを超えてですね、そして、ここにこういう意味があってとか、どんどん迷い込んでいくんでね、迷路になっていくんですけれども、そして論議を引き起こすだけで神に委ねられた信仰の務めを実現させることになりません。そして5節に、この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれると。しかしある人たちはこれのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師、ほらね、これ知識ですよ、知識、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張していることについても理解していませんとですね。いろんなこのね、細かいことを教えるんですよ、聖書の。ね、ここはこうである、あそこはこう、こう、こう、こう、こうってね、知識は多いの。立法について。だけど、パウロは8節で、立法は次のことを知っていて、適切に用いるなら良いものです。すなわち、立法は正しい人たちのためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不経験なものや罪深いもの、汚れたものや俗悪なもの、父を殺すもの、母を殺すもの、人を殺すもの、みだらなもの、難色をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するもののために、またその他の健全な教えに反するこれのためにあるんだと。いかに自分が正しいかって話をこの立法を使って話してるんですよ。けれども何言ってるんだと、罪人が、あなたは罪人だってのを明らかにするためにあるんだよと。そしてこれずっと読んでいくと、パウロ自身が私がそうだったっていうんですね。この18節で自分が罪人でもう本当に災いだというふうなことを彼は悟ったわけですね。以前は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたとですね。けれども15節見てください。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。これ何度も聞くじゃないですか。でもこれほど単純な、これをそのまま、これ真実でそのまま受け入れるに値する、だからシンプルにそのまま受け入れていく。罪人なんだよ、罪人を救うためにイエス様が救世主としてキリストとして来られたんだよ。これ否定していくんです。結果的に否定していくんです。最初そういうふうに言わないでしょ、全然。その私はキリスト否定しますとかね、これおかしいですとか言わない。そしたら仲間にもともと入ってないですよ。そんなこと言わないですね。そんなこと言ってないからで惑わされるんですよね。でここで、ヨハネが話戻しますね。この、本文に戻りますけど、本文ってあの、最初の2章に戻りますが、キリストということを言った後で、道しと御子を否定するもの、それが反キリストですと。つまり、キリストが御子、神の一人子、神ご自身なんだということを、ここでヨハネは言っているわけなんですね。で、これが聖書に書いてあるものなんです。詩編の2編の7節から9節をお読みします。詩編の2編の7節から9節をお読みします。主は、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。こう言ってですね、私はあなたを産んだって言って、これ巫女のことを言ってるんですよ。で、産んだっていうのは復活のことを表していて、別におぎゃーって生まれたってことじゃなくてね、永遠の昔からもう父と子の関係存在してますから、イエス様が存在しなかったってことはないんですよ。ね、だってお父さんがいて、これギャーって生まれたら、このイエス様存在しない時あるように見えるけども、そうじゃないんですよ。永遠の昔からそうだ。その関係なんです。でここで言ってる産んだっていうのは、今日産んだっていうのは、この公に示されたってことです。復活によって。そして、その後で、鉄の杖で牧師、陶器、これがね、キリストなんですよ。キリストが世界の国々の王たちを治める王として来られてですね、世界を治められるっていうのは、これが、 キリストなんですよ。つまり神の御子がキリストなんだって話なんです。で、他のもう一つの箇所が、イザヤ書の9章の6節と7節で、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると、これクリスマスの予言ですね。一人の緑子がね、でこれは赤ちゃんですね。で次にね、男の子がって、こう新改訳訳してるんですが、これね、英語だとね、The Son is given って書いてあって、巫女が与えられるって訳されてます。巫女が。で、それもそのはず、その後で、この方が、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、って呼ばれてるんですよ。父なる神と同一の方、一つの方なんですね。この、生まれた子がですよ。巫女が。もうここで明確に、巫女っていうのは神ご自身であって、わけわかんないでしょ。神の子だったら神じゃないんじゃないのとか、いや、そうじゃないですね。羊の子は羊ですよねってね、そういう説明聞いたんですよ。羊の子は羊ですよねって。神の子は神ですよってね。おお、面白い言い方だなって。同じ性質を持ってらっしゃるって意味ですね。そして、その方がダビデの王座について王国を治め、これがキリストなんです。救世主なんです。世を救う方なんです。だから、巫女が神であられる方が、王であられる。キリストであられる。ということなんですね。で、カヤパがイエス様に、あなたは、褒むべき方の子、キリストかっていうのを聞いたんですよね。つまり、神の子、キリストかっていうのを聞いてて、なので、キリストって言ったら、この神の子であるっていうね、っていうことなんですよ。で、このことを否定するのが、まあ、いわゆる異端ですね。異端、異端。エホバの証人がその、まあ、代表的な例でしょう。イエスという言葉を使うし、で全部同じように、だって聖書すごい読みますから彼らも。けれども、あれですね、イエス様は創造主ではないんですよ。神ではないんですよ。ミカエルのような大天使、天使長ですね。で、そうやって、イエスは作られたもん。で、これ否定するとどうなるかって言ったら、イエス様による救いがなくなっちゃうんです。で、そうすると何やるかって言ったら、一生懸命エホバって言ってるように、ヤーウェのことですけれども、エホバに忠実に従うことによって、天国に行くっていうことなんですね。で、いつまでも救いの確信がないんです。行いによってでやってるから、この地上において頑張れば救われる。だから一生懸命伝道する。だから熱心なんですよ、彼ら。動機が全然違う。私たちが伝道するのは喜びを持って救われたから伝道するんですね。彼らは救われるために伝道するんです。ですね。という存在。あと、モルモン教もあるし、あとは統一教会もありますよね。で、他にもたくさんあります。そして、御父と御子という言葉を、このヨハネは第一の手紙で多く使いますね。御父と御子ですね。いつもセットになっている。一章の三節で、私たちの交わりとは、御父また御子、イエス・キリストとの交わりですとあるんですね。だから、ここをヨハネがすごい強調していて、ヨハネによる福音書の中で、福音書っていうのはですね、イエス様、子なるイエス様と父なる神との関係がどうなってるかっていうのをイエス様ご自身が話してくださってる言葉が多いんですよ。他の福音書よりもです。もちろん他の福音書も書いてるんですけども、やっぱりヨハネは多い。で、そこを見ると、例えば5章の19節にこう書いてます。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何も行うことはできません。 すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自身がすることをすべて子にお示しになるからですと。父が子をこよなく愛しておられる。イエス様をこよなく愛しておられる。ですね。そして子は父の言われることを、言われたことのみを行ってって他はできないんだ。つまりお父さんと子供の関係、息子の関係ですね。息子が父からこよなく愛されている。そして子は父の言うことを聞くという関係なんです。ですね。そして子ですから父のものを受け継ぎます。5章の26節でヨハネですね。それは父がご自分のうちにいる命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権威を私、子に与えてくださいました。子は人の子だからですというふうに、ここでも、命を神が持っておられる。それを子にも神は、父なる神を与えておられて、そして裁きを行うという権利もですね、神こそが裁かれる方ですけれども、それも御子に委ねられてるんですね。任せられてるんですよね。で、そのように書いてあって、これが父と子の関係であって、そしてイエスを信じる者が、御霊によって神の子供にさせていただいたというのは、養子縁組になったようなもので、この父と子との関係が、道子と御子との関係が自分にも与えられるということなんです。つまり、御霊によって新しく生まれたものは、この父から愛されてます。ですね。そして、父の、神の命令を行います。ですね。このイエス様が父に聞きしたかったと、聞いてったと同じように行っていくんです。それで父が住んで、父がおられることを自分も知ってですね。そうやって命もそこにある。その関係の中に命があるんです。でこういうふうに、成り立ってるんですね。それで、父と子は、関係が一体であって、一つであって、決して切り離すことができないことが23節に書いてあります。誰でも御子を否定する者は、道地を持たないと。御子を否定していて、神を知っているとは言えないってことです。そのグノーシスの人たちもですね、イエスが肉体を取られた方、その生涯否定しながらですよ。それでもって光を受けて神を知っている。知ってないよって。御子を否定したら、道地を持っていない。知らないよ。イエス様のみが、その父を知る道なんだよと。第一テモテの2章の5節で、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのイエス・キリストです。で、イエス様がご自分のことについて弟子たちに、ヨハネの14章の6節で、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ、誰も父の身元に行くことはできません、ということですね。で次に、御子を告白するものは道地も持ってるんです。これだけ読むとね、なんか、どんどん単純じゃんとかって思うじゃないですか。御子を否定したら道地持ってないって、御子を告白したら、そうなんだけど、これすごいこと言ってるんですよ。御子を持ったら神持ってるんですよ。道地を持ってるんですよ。これだけシンプルなんです。これがね、グノーシス主義に対する徹底的な反駁なんですよ。もう、ポーンってこれ崩れ去ってるんですよ。彼らはこういうなんか光があって、その光のこの知識の中に入ってようやく神を知ることができるみたいなこと言ってんだけれども、すごいシンプルで、イエスを告白する者が、御子を告白すれば、この方がキリストであり、御子であると告白している者はもうすでに神を知ってるんです。これだけ子供も知ることができですね。すべての者に真理が用意されているわけですね。なぜかと言ったら、イエス様が神の栄光の輝きで、神の本質の完全な現れであると、ヘブルの1章の3節に書いてありますけれども、ですから、私たちが イエス様が主です、イエス様が御子です、この告白を持ってですね、集まっているところこそですね、私たちは神がそこにおられる、神が、共におられるという、なんか神秘的に見えないと思う。だからなんかもっとなんていうのかな、こうなんかこうなんか特別なエリートグループにいたらさ、ほらかっこいいじゃん、なんかかっこいいじゃないんだけど、なんかね、でも危ないけどね、危ない、危ないよね、もっと危ないんだけど、なんていうのかな、こう知的困難っていうのかな、欲望があるじゃん、賢くなりたいという、神のようにって、あのほらエヴァが惑わしを受けたね、けれどもそんなことないよ、そんなことないよ、この小さきもののようにならなければあなた方は神の国に入ることはできないよと、つまらないものにならなかったら神のものに入るなることはで、神の国に入ることはできないよ、イエス様は言われました。とても単純です。ローマの10章の9節と10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ということで、私たちがいつもいつも単純にこのことを告白しながら、イエスが主ですと、イエス様がキリストです、この方が救いです、賛美を通して、また献金を通して、そして御言葉を通して、そして交わりを通して告白をしていく中で、そこに真理があり、命がありですね、まことの御霊がおられるわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして、あなたが単純な真理を教えてくださり、ヨハネを通して私たちが人たちの交わりの中に入れさせていただいていること、御父と御子の交わりの中に入れさせていただいていることを感謝いたします。主、どうぞ私たちを、ますます祝福してくださって、豊かにされて、識別力もしっかりと持つことができ、この世において、光る子供としてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。